おはようございます。高原剛一郎です。私は先日外務省のラスプーチンと異名を取った佐藤勝さんのお話を聞きました。この方のロシア分析は世界の中でも5本の指に入るというほどの情報分析のプロなんですね。ところで彼はロシア語をロシアではなくイギリスに留学して学んだって言うんですね。どうしてロシア語勉強のために本場ロシアのモスクワに行かなかったか。実はモスクワでロシア語を勉強するとロシア語がとても下手くそになるって言うんですね。なぜでしょう。レーニンというソ連を作った指導者は、資本主義の国からやってきた留学生は全員スパイに違いないと考えたんです。そのためモスクワ大学にロシア語が下手になる特別クラスを作りました。言葉が上手になったらそれだけ有能なスパイになるので、言葉が下手くそになるクラスを作ったって言うんですよね。まあ今聞いてみたら笑い話みたいなエピソードですが、冷戦の頃はそんな時代だったんです。世界がアメリカとソ連の二つの超大国を頂点にして、互いに相手の体制を潰すために、世界各地で火花を散らしてたんですね。そんな冷戦時代、ある人がシベリア鉄道経由で日本からヨーロッパに旅行に行きました。当時、一番安上がりのコースであったからです。ナホトカからシベリア鉄道に乗って、ソ連を横断して、次の国のポーランドへ行く時のことです。列車は一旦止められます。そして、機関銃を持った国境警備兵が車内に乗り込んできたんですね。亡命者が車内にいないということを確かめるために、頭上の網棚から天井板までチェックし、そうして一人一人の持ち物を検閲したんです。ようやく兵士らが出ていくと、今度は車両全体がガクーンと大揺れし始めました。みんな地震かと騒ぎ始めたんですが、一人のイギリス人が、大丈夫だ、安心しろ、外を見たらわかるぞと教えてくれました。見ると、列車の車輪交換をしてたんですね。実はソ連の場合は、後期鉄道といって、レールの幅が 1.5 メートルもあります。ところが西側に入ると日本と同じ、狭軌鉄道と言いまして、レールの幅が1メートル8センチになるんですね。ソ連のレールが広いのは第一次大戦の経験から来てます。ドイツは列車を使って大量の軍隊武器弾薬を送り込んだ。それで安易に攻め込まれないようにするために、わざと車輪を付け替えなければならないようにしたって言うんですね。1時間ほどで作業が終わり、列車は再び動き始めます。それから一日がかりでポーランド、チェコスロバキアを抜け、いよいよ西側陣営のオーストリアに入るんですね。西側に入るときにはパスポートの検査もしつこい質問もなく、何事もなかったように記者がオーストリアに入っていったそうです。そしてふと窓を見たとき、思わず彼はあーと声を上げたそうです。一体何があったんでしょう。色のついた世界が広がっていたって言うんです。社会主義独裁体制の国の風景っていうのは、本当にどこ見てもくすんだ世界だって言うんですね。人が住んでる家は皆小屋のようです。道も橋も畑も家も、そして通りを歩いてる人までもが皆モノトーンで裏ぶれていたのに。西側世界に入った途端に何もかもがカラフルで軽やかで笑顔がある。彼は難しいイデオロギーの話はわかりませんでしたが、景色によって一目でこのように二つの世界があるんだなーってわかったって言うんですね。そして一度明るい世界に足を踏み入れてしまうと、二度とあの窒息するような世界に戻りたいとは思わなくなったそうです。そしてそれは、この世界と天国についても言えることだと思うんです。人間は死を恐れます。それは死後の世界が得体の知れない世界で、今よりもっ と寒々とした、もっと恐ろしいところだと想像するからではありませんか？確かにそういう世界もあります。これを地獄と言っています。しかし神は、もっと美しい、もっと喜びの、真の自由なる世界を、あなたのために、用意しておられるのです。これを天国って言うんですね。ところで、外国へ行くとき、犯罪歴のある人は、入国できません。ましてや、清く正しい神が支配する天国は、罪を持ったまま入ることはできないのです。そして神の前に何一つ罪のない人間など、一人もいないんですね。では一体、誰がこの天国に入ることができるんでしょう。聖書にこう書いてあります。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。一体何に対する勝利でしょうか？死に対する勝利です。キリストはあなたに代わって罪の罰を引き受け、十字架の上で死んでくださいました。そして三日目に復活することで死そのものを滅ぼしてしまわれたのです。今から1ヶ月ほど前、日本全国にパワーフォーリビングという福音小冊子が配られましたね。この著者にはブルース君という4歳の男の子とロビンちゃんという2歳の女の子がいます。ロビンちゃんはある時タンスの上にある古い指輪を見つけました。それは金銭的には大した価値はないもんなんですが、著者にはとても価値のある思い出のこもった指輪であったんです。ところがロビンちゃんはその指輪で遊んでるうちにトイレに流してしまうんですね。次の日彼が指輪のことを聞くと彼女は全部白状しました。彼女は叱られ罰を受けました。しかしそれでも彼は気が済まなかったそうです。その次の日仕事から家に戻ってソファーに座り新聞を広げると、人の気配がする。ふと見ると、息子のブルース君とその隣に、涙の跡が残る妹のロビンがいました。ブルースは言いました。お父さん、ロビンは本当に悪かったと思ってる。でも今日僕たちはお父さんに、別の指輪を渡すことにしたんだ。そう言って差し出した手に、指輪があったんですね。それは、松葉で編んだ指輪です。彼はそれを見たとき、思わず二人を抱き寄せ、そして許し、二度とあの指輪を欲しいと思わなくなったと書いてありました。ロビンは優しいお兄さんのブルースのおかげで、父に受け入れられたのです。そして、イエス・キリストがしてくださったのは、まさしくこれと同じことなんです。キリストは、あなたの生涯の罪、咎、失敗のすべての結果を背負って、あの十字架にかかって、あなたの許しに必要な一切合切をすべて満たしてくださったのです。しかも、死んで終わりではなく、蘇って、今、神の前に立って、この瞬間も、あなたのために取りなしをしてくださっているのです。そして、あなたのために今もなお、神に懇願しているキリストがあなたを救いに招いているのです。拒む理由は何もないのではありませんか？どうぞあなたのために命まで惜しまずに捨ててくださったこの救い主を今日心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。